Love is my phone, truth is my bread, bliss is my food. Love is my phone, truth is my bread, bliss is my phone.
Love is my phone, truth is my bread,
my life is my message, expansion is my life. My life is my message. My life is my message, expansion is my life.
My life is my message, expansion is my life.
No season for love, no reason for love, no birth, no death.
オーアムサイランラジオサイジャパン12月号をスタートいたします。今月号では今年の8月17日に開催されましたプラシャンティニラヤムから来日したサイの学生たちによる講演会より、 Be Happy に関する連続スピーチの後編その1、そして日本語バージョンをお届けします。それでは事務局の連絡から今月号をスタートします。
オーム・シリー・サイラー SSIOJ 事務局です。12月に入り寒さも本格的になってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。11月度は阿寒陀バジャン、婦人の日、そして五香炭祭とイベントが目白押しで、大変忙しくされておられた方も多かったのではないでしょうか。霊性の仕事で忙しくなっておられた方はきっと神聖な悠久なる時をスワミの祝福とともに過ごしておられたのではないかと思います。世間では多くの出来事が起こっておりますが、私たちはスワミを信じ、人としてなすべきことをなし、そしてスワミがお与えくださる神聖な贈り物をありがたく感謝とともに受け取ること、それこそがサイの経営者として大事なことではないでしょうか。サットサング全員でスワミとともに明るく楽しく手を取り合って、聖なる道をともに歩んでまいりましょう。それでは2019年12月度、そして2020年1月度のご案内をいたします。プレ世界大会のご案内です。来年2020年はインド・プラシャンティ・ニラヤムにて世界大会が開催される年となっております。それに先立って全世界の各ゾーンにてプレ世界大会が順次開催される予定となっております。私たち日本の所属するゾーン5におきましては、今回は日本の神戸にてプレ世界大会が開催される運びとなりました。ゾーン5プレ世界大会、日時は2020年2月29日土曜日から3月1日日曜日、場所は神戸パールシティホテルとなっております。ゲストはプラシャンティ評議会議長ナーレンドラナート・レッディ博士、サティアサイワールドファウンデーションアヌパム・ガングリ夫妻、そしてブラダー・アショク、シスター・バブナ、シスター・プーナム、シスター・カリシュマ、シスター・リンダ・ローが予定されております。テーマは一体性は神聖、純粋性は悟りです。お申し込みは2020年1月18日までとなっております。プログラムの詳細につきましてはSSIOJ ホームページでご案内いたします。ぜひ多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。お祭りの予定です。 12月25日水曜日クリスマスが予定されております。記念祭は12月度奈良グループ、1月度金沢グループ、群馬グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーシュリーサイラー。
日本語のバジャンをお聞きください。
Radio Sai Japan.
Sai Ram to all of you.
Yasama Sai Ram.
Offering myself at Bhagwan's lotus feet.
Swami no Rengen Amiyashi ni oinori o sasagimasu.
Respected elders and dear brothers and sisters.
Tonkei subeki renchousan no katagata, kyoudai shimai no katagata.
So, when I was thinking what to say today, I thought that one specific aspect I can concentrate is specifically on prayer and surrender.
私はここの、あの、喜びを感じる、祝福を感じるというその過程の中の、ある一つの側面について、特にそれは、祈りとそれから善託について話したいと思います。
So, in India, if you know about our culture, right from childhood itself, parents make us chant bhajans or slokas, any kind of prayer every day.
あのインドの文化について伝統的文化について皆さんご存知だと思うんですけども、伝統的文化で育つ子どもたちは本当に小さな時から両親によってバジャンを唱えたりとか、あるいは一つのマントラの一節とか、あのインドの中 の, あの、聖書みたいなというあのお話の中の一節を唱えるようにというふうに小さな頃からしつけられます。
So, there is a specific prayer that we used to have in our home, which my mother tongue is Odia, so I'll not, sing the song, but I'll just tell the gist.
あの、私は実はオリアという言葉が私の母国語なんですね。インドの中のたくさんの言葉からのオリア語の中で育ったんですけども、そのオリア語の祈りの言葉について私は母からもらっ、あの、学んだ言葉がございます。
So the, song, means literally translates to,God, you are great. You are the supreme. You are the most beloved, supreme. All the adjectives are there. Then it starts telling that I am a very ignorant person.
あのその内容は、まあ、あの祈りであり、そのオリア語という言葉の歌なんですけれども、翻訳しますと、神よ、あなたは偉大で愛の化身であり、すべてを思っております。最後に、でも私は非常に取るに足らない存在ですという言い方で終わる歌、あるいは祈りでした。
Then it goes on to say that, kindly give me good knowledge, wisdom.
それではその後の続きとして、どうかあの神様、私に知識とか賢明さをお授けくださいというふうにつながる歌でした。
Then next sentence goes it, let me.Go in the right path, take righteous decisions, and do the right thing.
それでその次にそのお願い、その祈りの言葉とか歌というのは、私を正しい道にお導きください、正しい行動ができるように言ってください、正しい道にお勧めさせてくださいというお祈りです。
And ultimately take my life in your path, in your work, and in your service.
それで最終的に私の人生を、あなたの道具として、あなたの目的のために、あなたのものを捧げられるようにしてくださいという、そういう祈りでした。
So as a kid it used to be like regular ritual, a regular practice, but it never got into the in heart that what it exactly comes to.
そういう歌あるいは言葉を子どもの頃からどうぞ唱えるようにしつけられてたんですけども、子どものうちはそれが本当の意味で何を意味しているのかについて深く考えないまま、ただ言われた言葉をそのまま紡いでおりました。
Now that I have studied in Swami's Institute and almost ending my research work and completing my education, when I look back, I now understandThat the prayer of so many years has come to fruition.
今私は、スワミの大学に入ることができて、で PhD 博士課程も間もなく終わろうとしています。でこの時点に立って初めて、子どもの頃から親に言われて毎日毎日毎日唱えていた文言が、どういうふうにそれが現実的に叶えられていくかということについて分かるようになりました。
If you see literally, I was a kid who did not know anythingThen came to Swami's Institute, got good education, got good wisdom.
それで私は子供の頃はもちろん知識もなければ賢明さもないただの子供でした。でもスラムの大学に入れてもらうことができて、その過程で知識を学び、そして賢明さも学びました。
Then Swami put me in the right path, and ultimately, even here, I'm standing and doing, trying to do some part in His work.
それで私はスワミの大学生となって、最終的には今日現在今ここに立って、スワミがなされている仕事の一部を私の体を使って、私がそのスワミの手足としてここに使わせてもらうことができたんです。
So, that's why prayers are very powerful, and if not next moment, at least in a later time it will definitely come to your help, and definitely God will listen.
あの祈りというのは非常に重要なものでして、祈りを唱えた瞬間にもし叶えられなかったとしても、 必ずその祈りは神に届いており、そしてその祈りの反射、反映、反響というのは時間がかかるかもしれませんが、もしそれが瞬間的に叶えられなかったんだとしたら、後からそれが戻ってきます。
So similarly, on like lighter note, like in my childhood, I used to be very clumsy. I used to hit everything that used to be in an odd shape. My leg used to hit a chair, or my shirt used to get torn on a nail, which nobody else gets into.
あの、私の子供時代というのは、私はとっても不器用な子供で、で、例えば普通の子供だったら別にはあちこちぶつからずに普通に狭いところでも歩けるのに、私が歩くとその辺の椅子から机から何からぶつかってどんどんどんどんぶつかりながらしか歩けない、そういう子供でした。
So my mother used to say that either walk it off or tell Bhagwan that it should not happen. Either you bear the pain or just pray to Bhagwan that it does not happen.
それで、あまりにも私が歩くときには他の子供は簡単に自分を傷つけずに歩くことができるのに、あちこちにぶつけて痛いて痛い痛い痛いとか言いながらぶつかりながら歩いていたので、お母さんが言いました。もうその痛みに慣れなさいと、泣かないでと、さもなければスワミに何とかしてと頼みなさい、祈りなさいとおっしゃいました。
So, based on that, what I started was myself, if I get hurt, I used to tell, okay, Bhagwan, I'll take it, no problem, help me take it. If nothing happens and I realize something might have happened, I used to tell, thank you, Bhagwan, for saving me.
それで、私は、子供の頃にまたどうかぶつけちゃって痛いと思った時にも、スワミ、私はこの痛みを受け取りますから、これがひどい目に遭わないようにしてくださいって祈って、で、仮にその痛い目に遭わずに何か歩くことができた、何かすることができたら、スワミありがとうございます。私は痛い目に今回は遭いませんでしたと、スワミに感謝する習慣がありました。
So I'll just give two small experiences regarding that.
それに関する小さな経験について話したいと思います。
So in Brindavan College, we have a big, like a small stream kind of thing which separates the college and hostel, and we climb over a bridge and go to either side.
ブリンダバン校においては、学生寮と大学の間にちょっとなんか溝みたいなのがあって、その溝のをかける橋がかかっていました。生徒たちは寮と学校を往復するときにその橋の上をいつも通っていました。
So, one evening I was returning from college to hostel.
ある晩私は大学の方から寮の方に向かって歩いていました。
And I was just singing some bhajan in my head and I was just walking.
私はその時にあまり注意せずに頭の中ではバジャンの言葉を考えていて、あんまり今日注意せずに歩いていました。
As I was about to get on the other side of stairs, I heard somebody calling my name from the college side, of the other side.
それで私はその階段の方に降りようとしたときに、後ろの方から、大学の方から誰か私の名前を呼んでいる声が聞こえました。
So, by that time I turned to tell yes, I realized something is wrong.
それで何ですかと振り返ようとしたときに、私は何かがおかしいって気がつきました。
First thing I noticed was my footwear was torn.
それ気がついたのは、私の靴がまずもう砕けていました。
And then I realized I had literally skipped six steps and I was standing down without anything.
それで私が気がついたのは、ふと気がついたら私は階段を6段分ドンと降りてて、でも何もなかったように立っているのに気がつきました。
So as I was having the prayer in the head, like literally I did not fall, nothing, how I landed, I do not have any idea. Just my footwear was gone.
ですので、その階段を降りようとした瞬間に呼び止められたときに、ふっとうっかり後ろ向いていて、しかも頭はバジャンでいっぱいだったんで、何が何だか分かんないまま階段を転げ落ちているはずだったんだけど、どういうわけだか階段の一番下に怪我もせずに立っていました。ただし自分の靴はボロボロになっていました。
So if you are thinking of God, it doesn't matter, He'll ensure that your things go all right.
で、その時に神のことを一生懸命考えていれば、神がすべてを面倒見てくださるので、私はそんな大チョンボをしたにもかかわらず、怪我一つなく、神様の恩寵のもとに怪我をすることもなく、一番階段の下にいることができました。
One similar note, I had to go to home one day from Brindavan. My home, Odisha, is roughly around 2,500 kilometers away.
もう一個の話で、私はその休みの日に自宅に帰るときに、ブリンダーバンからその私の自宅もある町まではだいたい2500キロメートルくらい離れていました。
So, since I had to book ticket in short notice, I did not get any confirmed seats. So I had to break my journey into three parts.
それで短い時間できちんとした前予約も取らずにチケットを取ったので、結局2500キロ一気に行くようなチケット切符取れずに3回に分けて別々の3つのチケットを取ることになりました。
First there was a bus journey for almost 14 hours from Bangalore to Vijayawada。
バンガローからビジャワダっていう町までの14時間のバスの道のりが最初の一つ目。
In India the bus seats are also like I got a conductor seat because I came in a short noticeSo I had just like maybe 1 feet of space to sit.
それで十分にチケットを予約する時間もないまま乗り込んだので、普通の席がないんで運転席の横の小さな車掌席に座ることになりました。
It was a night journey, so definitely it was uncomfortable.
で夜の中には14時間の旅行だったので、ものすごくこう不自由な思いで全然リラックスできない旅でした。
So, just during the journey, I just prayed to Swami. Swami said, I'm going home. Just ensure I reach properly in one piece without any issue.
で、その時に私はスワミに祈ってました。どうかどうかどうか、もういいです。私が五体満足で無事に家に着ければいいんで、無事に家に着けるようにしてくださいとスワミにお祈りしていました。
So then I reached Vijayawada. It was okay-ish. No sleep, nothing. But I could reach Vijayawada without any problem.
でそのビジアワダダっていうその最初の町のバスの目的地まで14時間、とにかく着くことができました。怪我もしませんでした。
It was early morning, 4 o'clock, and the bus left me on the outskirts of the city.
で、それは4時、朝4時で、で、私はそのシティの周辺部、その町の中心部じゃなくて周辺部に降ろされてバスが行ってしまいました。
So I got down and I was wondering what to do. There was not a single soul to be seen, not even a dog. Nothing was there around.
ね、その降りたところを見ると、店も何にもないし、そもそも犬すらいませんでした。
From my the moment I got down, I had 1 hour to reach the railway station because my next train was there after 1 hour.
ところが私は、その次の予定というのは1時間後に駅に行かなければ、鉄道の駅に着かなければいけなかったんです。
So I started walking towards the city. I knew the road, so I just started. I thought, let me try. The station was almost 15 kilometers away.
15 kilometers. Okay. で、私は実はそこはよく通ったことがあるところで道を知っていたので、じゃあ駅に向かって歩きましょうと。このバスを降りたところからもその駅までは15キロの道のりで1時間だと言って歩き始めました。
So to pass the time, I started singing bhajan and walking.
で、その15キロの道なりをバジャンを歌いながら歩き始めました。
Just within 2 minutes, auto driver comes and stops in front of me.
で、その時に私が歩き始めて2分後に、車が走ってた車が突然私の手前で止まりました。
He asks where to. I was like, I want to go to station. He told hop in.
で、その車の人がお前どこに行きたいんだったら、鉄道の駅に行きたいんですって言ったら乗りなさいって言って。
So he just dropped me at station.And he didn't even take money. He told me, anyway, I was coming for my work. It's not a problem. You can keep your, you need not pay anything for that.
で、それで、駅まで車で送ってもらったんで、ちょっとお金払うとしたらいいよと。もう通勤の帰りだし、全然帰り道だから気にしないでいいよって言われて、そのままその車は去っていきました。
So the next challenge was the train. I had almost 200 waiting list. I had a waiting ticket, not a confirmed ticket.But we can travel in the coach if you are having a waiting ticket. So I had a 200 number waiting list.
それでですね、次に電車に乗るんですけども、本当に土壇場になって帰ることになったんで、キャンセル待ちのチケットしか持ってなかったんです。で、そのキャンセル待ちの人間の数が200人だと思います。
So I was like, okay, fine. The night anyway, I could not sleep. Now I might have to stand or ask somebody for some space and somehow manage and go next almost another 12 hours
in the coach.
In the train. Yeah.
In the train. それで仮にキャンセル待ちで席がなくても雑魚寝するようなその二三等車みたいなところには乗ることができたんで、 とりあえずじゃあ席は取れなかったけど三等車みたいなところも本当にあの通勤バスみたいなそんなようなところの列車 のそういう列車に乗ってで12時間寝ることもできずに立ったままその電車に乗ってました。
The moment this thought passed, I immediately get a SMS on my phone. Your seat has been confirmed and go to so and so coach.
で、そうやってもう12時間立ってればいいんだと。もうとにかく電車には乗れたんだから、まあ、あのキャンセル待ちだったんだけど、まあ、乗れたんだからって言って、まあいいや、このまま立ってればと思った瞬間に、携帯の方に SNS が来て、あなたのキャンセル待ちのチケットの席が空きましたというメッセージが来ました。
This does not end there. I reach the Bhubaneswar, which is our Odisha's capital. From Bhubaneswar, I have to go to my place. The train reaches around 2 a.m. in the morning.
それであのこのトラベルはそのこの旅程っていうのはあの自分の州のあの首都まで自分の生まれ故郷の州の首都までの電車でそこでまた乗り換えなきゃいけなかったんですね。でそのようにして乗り換えたんですけどその州の首都に着いた時は朝の2時だったんです。
So this ticket was confirmed, so I sat comfortably.But the problem was, I was tired from the previous day's journey. So I was just literally, the moment I sat on the seat, I got sleep.
で、その電車の席だけは取れてました。ただ、問題だったのは、もうものすごく疲れたんで、席に座った瞬間にそのまま眠りに落ちてしまいました。
So, just before sleeping, I tried to put some alarm in the phone.In the expected time, but I prayed to Swami, Swami, ensure that I get down in the required station. I hope that I can make it.
一応携帯の方に目覚ましのアラームをセットしたんですけども、スワミ、どうか私が乗り過ごし、寝過ごして乗り過ごさなくて、自分の駅で降りれるようにしてくださいって祈っていました。
The next thing I remember is I'm standing on the platform with my luggage.Including a bottle which was outside. I did not pack it in the bag. It was in the seat. When the train honked for going, that time I realized that I'm standing on the station.
で、眠りに落ちて、ふっと気がついたら、どういうわけだけは私はその目的地の駅に立っていて、電車がまさに出るところで、で自分の荷物を抱え込んでいて、しかも、あの、水のボトル、水のペットボトルをその席のそばに、自分の荷物の外の席のそばに置いていたら、そのペットボトルまでもちゃんと足元に置いてある状態でふと気がつきました。
So you can imagine like the amount of sleep that I had and the alarm did not wake me up, nothing. Only, I don't know how I got down. Of course, only Bhagavan can do that.
それでアラームはきっと鳴ったんでしょうけども、アラームで目が覚めなかったんです。だから私はなんで気が目を覚ました瞬間に自分がいかにしてその電車から降りてしかも自分の荷物からその席の外に席の床に置いといたペットボトルに至るまでを持って電車から降りることができたかなんてどう考えても自分がどうできたか分かんなかったんです。で最終的にはこれはスラムがやってくれたんだというしか理解できなかった納得できなかったんです。
So if you see the power of prayer is so deep and so much that you just need to have that faith and just let it go. And that letting go is surrender.
で、あの、このように祈りというのは非常に強いもので、スワミはよく聞いてくださいます。ただ、祈った後に、もうすべてスワミに任せてしまうしかないんです。祈ってしまったからにはお任せって気持ちですべて、心配もから何かを手放さなきゃいけない。その心配から何から何まで手放すことを善択って言います。
We should always do our best in our whatever we are supposed to do. Do our best, pray for Bhagavan to give the fruit. The moment we give our best, then He will take care.
ここで大事なのは我々は常にできるだけの全力を尽くさなければいけない。手を抜いてはいけないということなんです。自分ができるすべてを捧げて。あとは祈りましょう。あとは神の手の中に落ちていきます。
We should not do nothing like, unless we do our part, we have no right to ask Bhagavan, give me this, give me that, get this done.
確認しますと、自分がするべきことをしていないにもかかわらず、スワミ、あれをしてください、これをしてくださいと言っても、祈りは聞き届けてもらえないんです。
So always, I hope, like, evenWhen you all have to do any work, always this is a good thing that Swami, I am going to do this. I'll give my best. Please look after it.
ですので何かするとき何かを試みるときにこれはいいことです、私はあなたの仕事としてこれをやりたいんです、私は全力を尽くしますのでどうかお支えくださいと、お支えくださいと祈るべきなんです。
Based on this, if you see in our hostel when we have games, matches, we always ensure people pray together as a team before matches. Before any program, we have a common prayer. All that is to tell that Swami, we are going to do this. Please watch over and ensure it, nothing happens.
で、学生時代の、活動にはいろいろなゲームですね、スポーツイベントとかいろいろなことを行います。で、必ずしも安全だけじゃなくて多少は危険なことが、まあ、スポーツですから起きるかもしれません。で、その時に必ず我々はそういうゲームやスポーツをする前に全員で集まって、与えられたお祈りをします。そのお祈りっていうのはすなみどうか、変な事故が起きないように、アクシデントが起きないようにしてくださいというお祈りをします。
That is the very reason you would have seen in sports meet when we perform very rarely any injuries or anything happens. We play regularly, people play with so much of passion and all, but injuries are very less because we ask Swami to watch over us and when we give our best.
これはこのお祈りはみんなでするお祈りというのはずっと伝統として続いております。結果としてスワミの大学でのスポーツイベントのそういう事故とかの発生率は他と比較するととんでもなく少ないという結果が現れ、結果に現れています。これはすべて祈りの力が答えられたから。
In the terms of surrender, one more terms which get attached is selflessness or and sacrifice.
最後に全託という言葉について、それは全託についてのは基本的には、無視の放、要するに放棄しない、放棄の気持ち、犠牲の気持ちが必要になります。
When these two components get added, your value of the prayer and the work that you do becomes multifold.
この放棄とか犠牲の気持ちが全体の中に入り込んできますと、あなたの祈りの力というのが何倍にも強くなっていきます。
And as Swami says, all his the simplest of teachings, help ever, hurt never, love all, serve all starts at the same at that point. Sacrifice, help others, do not hurt others, do not do it for only for yourself, do for others.So that selflessness and the sacrifice, when it get attached, it becomes a total surrender.
ですので、スワミの見教え見言葉の一番簡単な言葉というのは常に達して決して傷つけないという言葉があります。それからすべてを愛してすべての人に使いなさいと。で、これはあくまでも自分に使えるんじゃなくて他人に使えるというその無視の気持ちと。それから何かを犠牲にしてでも他人のために尽くすっていうこの放棄の気持ちが入って初めて善託と呼べるものになっていきます。
And if you see, the only thing that increases by sharing with others is happiness.
で、みんなに奉仕すること、周りの人といろいろなものを共有することによって増えるものはたった一つなんです。それが幸せなんです。
So if youKeep everything in mind. If you help everyone, if you do not hurt anyone, if you love everyone, the happiness spreads across. And when all are happy, definitely, Swami has told you, it always starts with the individual. If the individual is happy, home is happy, and so on.
で、このように毎日の中で常に決して傷つけず、常に助け、常に愛し、常に使えるという気持ちを自分の無視の気持ちと犠牲の気持ちを含めて持っていきますと、個人の中に幸せが宿り、でスワミはおっしゃいますけれども、個人に幸せが宿ると家に幸せが宿り、家が幸せが宿ると地域社会に幸せが宿るようになるとおっしゃっています。このようにして幸せというのはどんどんどんどん広がっていく。
So, in this regard, I'll just share one more small experience
この話について私のまた別の小さな経験について話させていただきたいと思います。
それではここで日本語バジャンをお聞きください。バジャンの後スピーチの続きをお届けします。
Thank you.
Radio Sai Japan.
In my undergraduation days, my father had an early onset of arthritis, the bone problem, bone pain.
ですね、私がまだ、4年生のですね、大学学士課程の時にあった話なんですけども、私の父が、いわゆるリウマチにかかって痛みを感じるようになりました。
So, I want to send some vibhuti home, because of which I wanted it to be blessed by Swami.
で、私はスワミに祝福されたビブーティーを自宅に送りたいと思いました。
The day was one day after birthday on November 24th.
で、その日はスワミのご降誕祭の次の日、11月24日でした。
In hostel they had told that since birthday was little hectic, Swami might be tired, so do not push for blessings unless Swami calls you.
で、11月24日、11月23日っていうのはスワミというのは、たくさんの経営者のためにたくさんお時間を使いなられてとても疲れていらっしゃるので、スワミがお呼びになった時はいいんですけど、それ以外で自分からスワミに祝福を求めにスワミの方に行ってはいけませんというルールがありました。
So I went to our warden to tell sir this is what is the problem at home. I want to get it blessed. Can I go?
で、それで私はその寮の管理人さんのところに行って、責任者の方のところに行って、実は私の父親がこうこうこうで、これでこのビブーティーをスワミに祝福してほしい、こうこうこうでと言って、スワミのところにお願いに行っていいでしょうかということを、寮の管理人さんの方に尋ねました。
So, warden told that if you get the chance of first line, then take for blessings and go, otherwise do not push it.
で、もし、ファーストラインでダルシャン。
In the darshan line.
それで、寮の管理人さんはスワミの部屋に行ったらダメですよと。で、もしあなたが、ダルシャンの時に一番前に座ることができたんだったら、その時にそのビブーティーをスワミの前に見せて、スワミの反応を待ちなさいと。さもなければ諦めて家に自宅に行きなさいと、そういうふうに管理人さんはおっしゃいました。
So for us students also those days for darshan line used to have lottery and I stood on first of one of the lines to pick up the jet.
で、実はありすときには当然我々経営者もくじを引いて列ごとにこう誰がどの列が前に座るかとか決めてましたけど、生徒たちの中でもやっぱりくじがあって、誰がその一番前に座るかっていうのはくじで決まるんですね。私はその時をくじを引いたら、一番真ん前のかぶりつき真ん中の一番前の席が当たりました。
So, unluckily I drew number 6. So, my...
Okay. ごめんなさい、ちょっと間違えました。一番前の席の真ん中に座りたいと思ったんですが、くじを引いたら前から6列目でした。
So our line was the last to enter the Kulwant Hall, so we had to sit somewhere behind.
で、6番目っていうのはもう本当に一番後ろの方に座らなきゃいけない、そういう列なんです。
So the only prayer in my heart was for me, my father is not well. It is for him that I want to send it. Please do something.
で、もうスワミに直接自らの祝福を受けするのは諦めて、その時に私の中の心で祈っていたお祈りの言葉っていうのは、スワミ、私のお父さんは病気です、で、病気で困っています、私は何とかお父さんを助けたいんです、スワミ何とかしてくださいという祈りをずっと祈っていました。
So, at that moment I didn't think that I should get the chance. I have to take it to blessings, nothing. My only prayer was, my father is not well, it is for him, Swami, please help me.
ですので、その時私はもうスワミが直接この祝福してくださって、その祝福されたビブーティーを送るなんとか、そんなのは全部抜けて、お父さんが病気です、スワミ何とかしてください、このビブーティーはそのためです、何とかしてください、何とかしてくださいというお祈りをしていました。
So after some time, one of the boys who does the line arrangements, we call them line leaders,He comes searching for me.
で、その時にしばらくお祈りしてたら、その列を管理する誰がどこに座るかっていうことを列を管理するそういう世話もする学生がいて、その世話の学生が私のところをやってきました。
So he tells that warden sir has told that you have to get something blessed, so I will arrange for you to sit in the first line.
それで、その彼が言ったには、管理人さんがあなたは何かをスワミに祝福してほしいものがあると聞いたんで、それを聞いたから私はあなたを今から一番前の席の方に配置しますよと。
So, but, you know, when the the unfortunate thing was the moment I was about to get up and go front, Swami started coming for darshan.
ところが、やった!じゃあ一番前に行けると思ったら、スワミがダルシャンホールにやってこられたので、席を立ち上がることができなくなっちゃいました。
So when Swami enters, we have to freeze wherever we are. We cannot move at all.
それはルールがありまして、スワミがもうダルシャンに来られたら、その時点から一切移動しちゃいけない、動いちゃいけないというルールがあったからです。
So I was still somewhere behind when Swami entered and I did not know what to do.
で、スワミはこう我々の方に近づいてきましたけども、私は基本的に何をどうすればいいかっていうのは分かんなかったんです。どうしてもいいか分かんなかった。
So, after Swami crossed the center of the hall and went towards the gent side,
それで、スワミはレディの方からこう歩いてきて、で、真ん中を通過して今度だんだん男性の方にこう行く、歩いていきますけれども、
So we always cover up the space that is left behind and try to go forward.
で、我々は取ったでも前にスペースが空いたら、もう一歩でも5センチでも前でもそのスワミに近づこうとこうどんどんどんどんこう座りながらもおしくらまんじゅうの方に前の方に動こうとします。
So I took that opportunity and ran like a very fast rabbit or something and tried to push in the first line.
で私はその列が動いた瞬間を見計らってもとてもダットのごとくウサギのごとく駆け抜けて一番前に行こうとしました。
I realized I was in the bhajan block, the bhajan singer's block, and I'm not a bhajan singer. I'm not allowed to sit there.
でふと私が気がついたら、バジャンリーダーのバジャン隊のところまで私は行ってしまってたんです。実は私はバジャン隊に属してないんで、そんなバジャン隊の列に入ってはいけなかったんですが、ふと気がついたら自分はバジャン隊の中にいました。
So、I was already feeling the looks of the elders, no, you know, you're not belonging here, you should not sit here.
で、
But since Swami was there, means I just pushed in front.
私はとにかく前に前に前にって気持ちで前に動いちゃっただけで、で、そこに至ったんです。で、スワミはもう歩いてらっしゃるんで、皆さん、手を挙げて何やってんだとかいう非難もすることもできずに、ただただただ周りの視線が痛いという状態にいました。
So, when Swami came again to the front side of the Kulwant Hall, he appeared to be like searching for someone.
で、スワミは男性側の方に、サイコラントホールに入ってこられて、男性側の方に近づいてきたんですが、見た目に何かを探してらっしゃる、誰かを探してらっしゃるような感じの佇まいで、こう、いらっしゃいました。
So the moment he saw me, he called me up. Like this.
で、スワミは私を見た瞬間に、いらっしゃいと呼んでくださいました。
I was like half sitting between two people in the second row.
非常に難しいんですけど、私はおしくらまんじゅうの中のように、2番目の列から体半分だけを身を乗り出しているような、そのような状態でした。なんていうか壁の中に挟まったというか、この満員電車の中でドアが閉まった時に体半分だけがこう真ん中に閉まったような、そんなような状態にいました。
So, somehow I managed to squeeze myself front and then Swami blessed the Vibhuti and he asked,What?
それで私はスワミがこっちいらっしゃいって言ってくれたんで、なんとか体全部を一番前まで持ってくることができて、それで私の持っていたビビューティーにスワミは祝福してくださって、その後スワミはおっしゃいました、それでって何ですかとおっしゃいました。
So then I told Swami this is for my father.
でその時私はスワミ、これはこのビビューティーは私の父のためなんですってスワミに言いました。
So he looked very lovingly at me. That much of love, only mother's eyes you can see. With that much of love, he looked at me and did like this.
で、その時それを聞いたスワミは、もう本当に母親が子供にできるしかできないような表情をされて、こんな感じでこう私の間にこう指を手をこうぐっとジェスチャーをされました。
So not only, and not only I got the blessings that day, and that day I got the only photo of with Swami in my entire life there.
でその時の写真をどなたかが撮ってくださったんですね。で実はそのお父さんのためにって気がついたらそんなバジャン隊の中まで入り込んだ私だったんですけども、その時にもちろんそのお父さんのために祝福してもらっただけじゃなくて、私は身が直接こう母親のように祝福してくださったんですが、その時たまたま撮ってくれた写真っていうのが私の人生の中でスワミと一緒に写っている唯一の写真なんです。
Generally, the photo with Swami only in the stage we get, never on the darshan line, very rare. But I was one of the fortunate ones who got the photograph also with Swami right in the darshan line itself.
普通はスワミは玉壇に座ってらっしゃる時の写真というのはお許しになってたくさんその専属のカメラマンが撮られるんですけども、ダルシャンのラインでこう歩いてらっしゃる時の写真というのはめったにお許しになられてないんですけども、たまたまその時は許されていたので、そのスワミが私にこう私のビブーティーに祝福されたりこうジェスチャーしてくださってする時の写真を撮ってもらってたんです。
So when you see, when you combine your prayer with all sincerity, selflessness, sacrifice and surrender, Swami's return, the fruit that you get will be in abundant and in the ways that you'll never expect.
このように私の小さな経験でありますように、もし我々が本当に謙虚な気持ちで、しかも無視な気持ちで、しかも犠牲を払う覚悟でスワミにお祈りし続けると、スワミはただそのお祈りを叶えてくださるだけではなくって、そもそも想定していなかったような祝福まで授けてくださいます。
So I'll just in the, I would conclude saying that always have that sincerity and always pray to Bhagavan so that you know the work will be done and always do your best so that you'll get the best returns also。
ですので私のモットーというのは常に誠実でありましょう、そして常にやるべきことは手を抜かずに全力でこなしましょう、そして残りはすべてスワミに祈ってスワミにあと結果を任せましょう、そうすることが一番最善最上の結果を得る方法ですというのが私のモットーになっています。
And when all is well, that time you will enjoy the moment and the peace and the happiness that comes, that will last forever.
そしてそういう経験の中で受け取る達成感とか喜びとか心の中の平安というものはずっとその生涯、私の生涯、皆さんの生涯一生ついて回って年を取れば取るほどそれが大きく大きく幸せとして大きくなっていくタイプの幸せでございます。
Thank you for your patient listening, Sairam.
私の言葉に長く付き合ってくださいまして提供いただきありがとうございます。
今月号はこれで終了します。みんな幸せになりますように。